日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2021年始まったと思ったらもう8月も半ば近くなりました。ラジオを聴きの皆様、お盆休みという方もおられるかもしれません。いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はもっと知りたい世界のこと第3弾です。スペインのこと、中国のことをお伝えしました。今回はミャンマーは今というテーマでお届けします。コメンテーターは難民ナウ代表、曽田勝也さんです。今回は、スタジオに、来ていただいたのではなく、ズームオンラインでお届けします。曽田さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はお仕事ですか？
はい、そうなんです。
はい、どんなお仕事ですか？
私は総合地球環境学研究所というところに勤務しておりまして、そちらに今出勤しているところです。ちょっと休み時間を利用して参加させていただいております。
すいません、わかりました。曽田さんの難民ナウというラジオカフェの番組なんですが、2014年の2月にスタートして、もう本当に何年ですかね。
そうですね、2004年の2月にスタートして、今18年目ですね。
18年目。
はい、
どうでしょうか、その世界の難民の状況をこう天気の予報のように、その日常の情報として伝えるという、そういう目的で、スタートされた番組なんですが、その18年経って世界の難民の状況ってどんなふうに良くなったんでしょうか？
はい、ありがとうございます。私が今言っていただいたように、その2004年に、難民ナウというラジオ番組を、ラジオカフェでスタートした時に、よくその世界の難民の状況どういう形なのかということで、ごく簡単に説明すると、世界には現在約2000万人の難民がいると言われており、というふうな、そういうこうことからお話を始める機会が多かったんですけれど、先日今年の6月の20日にですね、毎年国連難民高等弁務官事務所、UNHCR がその前の年に、その世界の、ふるさとを追われた人の状況ってどうなのかということで、年報を出されるんですね。で、それによると、その世界でふるさとを追われた人、それはこう国境を越えた人が、難民ということになるわけですけれど、その国境を越えてないんだけど、その自分の国内で、紛争によったり迫害を受ける恐れがあるので逃れている人とか、そういう人全員を合わせると8000万人という数字になりました。
8000万人、
今ちょっとそうなんですよ、単純に比較はできない部分もありますけれど、
はい、
今はこう難民の大発生時代というふうに言われていてですね、その戦後、現在がこう難民という観点から世界を見ると最悪の状況をこう常にこう更新し続けているっていう、そういう時代に今生きているということになるかと思います。
核のボタンの この残り時間がどんどん減っているように、その難民も減るどころか大発生時代、これはちょっと、想定はある程度してたつもりですが、そんなにやっぱり状況は、よろしくないっていうことなんですね。
そうですね、やっぱり国際社会の、いろんな方々ですね、国の方やその NGO の方とか、難民当事者の方とか研究者とか弁護士とか、いろんな方がそのふるさとを追われた人が、一日も早くその自分の、慣れ親しんだところに戻れるようにですね、もしくはその逃れた先で自立できるように まあ、そういった形でその協力をして、そうしたネットワークっていうのはどんどん広がってきていると思うんですけど、まあ、残念ながらその発生数っていうところで見ると、そのまあ解決っていうところには程遠いと、まあ、どんどんどんどん悪化していっている状況っていうふうに言えるんじゃないかなというふうに思います。
あ、そうですか。今 NHK、まあ、他局っていうか、映像の世紀っていうのが連続で放送されているんですけれども、その1900年代のこう初頭から、こう第一大世界大戦、第二次世界大戦、もう本当にこの人間、世界って一体何をしてるんだろうっていう、愚かだなっていうことの繰り返しなんですが、それがもっともっとそういう人の生活やら命という意味では、まあもっと悪化しているとも言えるということなんですね。
そうですね。今松岡さんが8000万人という数字に非常にこうインパクトを受けた様子を、はい、示されたと思うんですけど、
まあ、2000万人が8000万人になったという変化に驚いたというところですが、はいはい、
その難民問題ってこう静かな津波っていうふうに言われることがありまして、
はい、
その今松岡さんが言ってくださったように、人の人生とかこう日常の暮らしとかをこう破壊するわけですけれど、その自然災害のように一気にその大きな変化が起こるというよりはですね、平均してその難民問題がこう解決するまでにはだいたい17年間かかるっていうふうに言われているんですね。でそれはこう自分の国に戻るとか、もしくはこう逃れた先でこう自立した生活を送れるとかですね、そうしたことに17年という期間が平均するとかかるというふうに言われています。なのでこう非常にこう長期にわたる問題で、でやっぱり私たちこう日常の生活の中でも一気に目の前に現れたことには反応できると思うんですけど、そのずっと続いてしまうことに関してこう関心を持ち続けるってものすごく難しいことじゃないかなというふうに思うんですね、
はい、
なのでその2000万人が8000万人になったことも、そのこのラジオ番組を始めさせていただいて17年18年の間に本当にこうじわじわじわじわですね、こう広がってきていると。である時こう一気にこう何でしょう、席を切ったようにドーンとこう広がっていったりですね、ということを繰り返しながら、まあ、今のこう約4倍という数字になっているのかなというふうに思います。
あ、ずっとずっとそれが続いてきたというところですね、
うん、
はい。さあ、今日伺うのはそのミャンマーのお話を伺おうと思うんですが、曽田さんはこうシリアであったり、さまざまな国とインドネシアであったり、いろんな国々の皆さんとこうつながりを持っておられると思いますが、このミャンマーとはどういうご関係なんでしょう。
はい、ありがとうございます、はい、ナミナウをその2004年に始めて、で2006年にですね、UNHCR の当時の、駐日事務所の副代表だった方が、UNHCR という国連機関とその NGO のですねネットワークを作られたんです。でその時にその、まあ、NGO の方は例えばこうアムネスティインターナショナルとかですね、ピースインズジャパンとか、まあ本当にこう大きな規模で活動しているNGO がまあ参加されていったわけなんですけど、そうした中でまあこう地域に根ざしてユニークな活動をしているということを評価していただいて、そのネットワークに参加しませんかというふうにお声掛けをいただきました。でまあそのグループに加えていただいて、その当時こう東京で行われている、まあ、ミーティングなんかに参加させていただいてたんですね。でそうしたことがご縁になりまして、2009年10年ぐらいにその難民という立場に置かれた人の気持ちっていうのはやっぱり難民、その当事者が一番理解するし、当事者の声に耳を傾けるべきだというふうに、またこう当時の UNHCR の方がまあ考えられて、難民の方と一緒にこう政治家とか研究者とかにインタビューをするこう番組をまあ企画されたんです。で、その企画に難民なおも一緒にやりませんかっていうふうにお声掛けをいただいて、東京に行って、で、難民の方がホストになって、ライブ配信をすると。まあ、今でこそこう、ズームが、非常にこう、身近になって、ライブ配信、本当にこう、 身近なものになりましたけれど、当時はやはりまだもうちょっとこう、ハードルが高かったと思うんですが、10年ぐらい前ですね。で、それで難民の方が、まあ、当事者にな、ホストになって、インタビュー番組を行うということで、まあ、私も参加させていただきました。で、そこで、ホスト役を務めておられたのが、ミャンマーの方で。で、その方々と出会う中で、まあ、お人柄とか、で、何よりも私は、ミャンマー料理に非常にこう、惹かれて、松岡さん、ラペットって食べられたことありますか？
いや、わかんない。全然想像もできないですね。なんか皮に包んである餃子のような形。
ラペットっていうのはお茶の葉のサラダで、で、ミャンマーって100を超える、まあ、民族で構成されている多民族国家というふうに言われていまして、で、各民族でこう味付けであったり、まあ、こう料理の内容なんかもこう随分違うんですけれど、ラペットというのはお茶の葉のサラダなんですね。
はい。
で、それが、まあ、こう、非常にこう、ちょっとスパイシーで、しかもこう、酸味もあり、で、ちょっとこう、揚げたそら豆なんかも入っていて、歯ごたえもあったりでですね、非常に美味しい料理なんです。で、私は東日本大震災が起こった時に、その被災地に立ち上がった、まあ、ラジオ局の、お手伝いということではないんですけど、まあ、お邪魔させていただいて、ご一緒させていただいた時に、京都からその東北に伺うと、だいたい新幹線の乗り継ぎだと、まあ、東京駅で乗り継ぎですし、で、現地で非常にこう疲れて、本来であれば、その東北新幹線から東京駅で乗り換えて、京都まで帰ってくるっていう風になると思うんですけど、もうそのラペットが食べたいばかりにですね、一回東京で途中下車をして、で、山手線で、リトルヤンゴンと呼ばれている、その、高田馬場って非常にこう、ミャンマーの方がたくさん住んでいらして、
大学生もたくさんいますよね。
そうです。早稲田大学なんかも近くにありますので、はい、で、そこで、そうしたレストランに立ち寄って、まあ、ミャンマー料理をいただいて帰るっていうことを繰り返しておりました。で、そうした中で、こう、ミャンマーの方々とのつながりっていうのが、まあ、少しずつこう、深まっていって、で、気づけば、そのミャンマーの、こう、方々が、まあ、立ち上げられた当事者のこう自助組織ですね、のこう事務局を担当してくれないかっていう話になって、で、じゃあ分かりましたっていうことで、関わらせていただいたのが2014年からということになりますので、2014年以降はその自助団体の事務局担当としてずっと、まあ、東京を行ったり来たりしていると、まあ、そういう状況で関わるようになったわけです。
あ、そうですか。その、2014年のミャンマーの状況と、こうミャンマーって本当に年ごとにいろんな政治状況、置かれている状況が大きく変わってますよね。
はい。
その当時はやっぱり軍部の政権だったんですか？
はい、ありがとうございます。ミャンマーって本当にこう非常になんて言うんでしょう、私たちにはちょっと想像が及びにくい、本当にこう変化を経験している国、松岡さんが言ってくださる通りだと思うんですけれど、その今年2月1日に起こってしまったクーデターが実は3回目になるという、非常にこう、まあ、大変なこう歴史を経験している国ということになります。で、1948年に、まあ、ミャンマーは独立するんですけれど、まあ、ここは簡単にお伝えしますが、1948年に独立してからですね、これまでに3回の、まあ、クーデターを経験していると。で、1962年に1回目。それから、まあ、私たちも、多くの人がまだ記憶に新しいかもしれませんけれど、1988年ですね。まあ、これも、もう、非常にこう、過去のことになってしまいましたけれども、今から33年前ということになりましたが、1988年に、まあ、クーデターが起こり、そして今回、2021年にですね、3回目のクーデターが起こったということです。で、私が、その、ミャンマーの方々と、まあ、こう、関わりを持つようになった2014年当時というのはですね、その、軍部が非常に強い影響力をこう保持したまま、表向きはその民政に移管したという状況であったわけです。で、その当時、2014年の当時は、まあ、今、簡単にご説明をするとそういうことになります。
その時まだアウン・サン・スー・チーさんは 軟禁状態だったんでしょうか。
そうですね。
2014
2015
年で
年
すか。
の、2015年の選挙で、アウン・サン・スー・チーさんが率いる NLD が圧勝するっていうことになって、私が関わり始めた時っていうのは、まさにその、ミャンマーで非常にこう熱狂的にですね、その総選挙が行われて、アウン・サン・スー・チーさんの率いる政党が大きく勝つと。で、そこにはやっぱりこう、日本で暮らしているミャンマーの方々も、やはり大きなこう期待があったように思います。で、もちろんその私が関わってきたミャンマーの方っていうのは少数民族として迫害を受ける恐れがあったので、日本に逃れてきた方々も含まれていますし、そういう方ってやっぱり現状ってよく見えるわけですよね。そのいかに軍部っていうものが強い力を持っているのかということがよく見えるので、そのアウン・サン・スー・チーさんが政権を取っても、その憲法でその軍部の圧倒的な優位っていうのは揺るがない体制っていうものがこう構築されてたんですね。すでにこう2008年に作られた憲法で、すでにこう軍部がその圧倒的な優位を保つという体制はもうきちんと作られていました。で、憲法は変えられないという体制も作られてたんですね。というのは、その国会、全国会議員の75%プラス1名の議員の賛成がないと憲法の改正はできませんという内容になっているんですけれど、その憲法改正に関してですね。でも、その議会には必ずその軍部から出てくる25%の、議員の方々が構成する、まあ議員の人たちが構成すると。なので75%絶対超えないわけです。そうしたことがあって、そのいかにアウン・サン・スー・チーさんが、まあ、政権を取ったとしても大きくは変わらないだろうというふうな、まあそういう見通しを持っている方も、多くいらっしゃいました。ただ、一方で、その2015年の総選挙で、これで、今までの、まあ、国というものがですね、軍部の独裁から、より、こう、民主的なものに近づいていくんだっていう期待感は大きくあったと思います。
一歩になったかもしれないというところですが、日本にいると、そのアウン・サン・スー・チーさんが、トップの位置にいるような時に、ロヒンギャ難民とかいろんなことが、差別であったり迫害であったりっていうのが問題になって、あれ、スー・チーさん一体何してらっしゃるのかなと疑問に思ったことがあるんですが、それは今、曽田さんがおっしゃったような、やはりそういう構造的な問題っていうのがあるということなんですね。アウン・サン・スー・チーさんの、力、地位では、それを、防ぐことはできないという、そういう構造の問題があったということですね。
そうですね。それで前回の選挙の時に、その憲法の改正というものに関しては、やはり先ほど申し上げたように、こうすぐには変えられない体制にあります。でも、そうしたところで、こう国家顧問という、アウン・サン・スー・チーさんが国家顧問という役職について、それは大統領より上という、まあ、立場をこう、まあ、ある意味意表をついた形で、そうしたポストが設けられました。で、今回の選挙で NLD が、まあ、アウン・サン・スー・チーさんの率いる政党が圧勝したことで、
去年の
いよ
11
いよ、
月の総
そうです
選
ね、
挙
去年の
です
11
ね。
月に行われた総選挙ですね、失礼しました。去年の11月に行われた総選挙で、アウン・サン・スー・チーさんたちが、まあ、率いるその政党が大勝したことでですね、大きく今後、まあ、変わっていくのではないかというふうな、まあ、期待感もあったというふうに思っています。ただ、その国家顧問をのアイデアを出した、弁護士の方は、そのミャンマーの国際空港で、何者かに射殺されるというですね、まあ、これ結局犯人が分かっていなくて、一部ではまあその軍部の非常に強い関与も指摘するような意見もあるんですけれど、結局のところその犯人は分かっていない状況であると。ただそこにはこうそういう国家顧問というようなアイデアを作った報復があったのではないのかというふうな、まあ、
きっとそうで
指
す
摘をす
ね。
る人たちもいます。
ああ、そうですか。そういう中で、そのクーデターが起こって日本に伝わるニュースという、2月1日に始まったクーデターの、ニュースとして伝わる映像っていうのは、本当に胸を締め付けられるっていう、そういう状況でしたが、今もそれは続いているんでしょうか。
はい、ありがとうございます。先ほど申し上げた、私が普段ご一緒しているミャンマーの少数民族の方々っていうのは、この2月1日にクーデターが起こるまで、もうずっとですね、その国軍による、攻撃を受け続けていたというふうに、言われていますし、
カチン
実際、
族の方ですか？
カチンの方もそうですし、
いろん
ラ
な
カ
方
イン
が。
であるとか、そうですね、その複数の民族で構成されていますけれども、主要なところで言うと、カチンの方々のところでは、その空爆が続いてですね、10万人を超える国内避難民、国の中で逃げ惑っている人たちが発生していたという状況があります。で、その表向き、アンサンスーチーさんの率いる政党が大きく勝ったことによって、ミャンマーは民主化に進んでいるんだというふうな、認識が広がって、日本の企業なんかも非常にこう積極的に進出をされたというふうに思うんですけれども、
少しの
実
安
際に
心感という
は、
のもありますよね。
そうですよね。何かこう変わっていくんだというような
そうで
期待
す
感と
ね。
か安心感ってあったと思うんですけど、実際にはその紛争っていうのは続いていて、その国軍の、利益にならないような相手に対してはですね、こう誰であろうと容赦しないと。で、今回、その2月1日にクーデターが起こって、反対する人たちがですね、そのヤンゴンであるとか、マンダレであるとか、大都市と言われるようなところで、反対の声を上げると、そうした人たちにはですね、容赦なく銃口を向けると、そうした体制が全く変わってないということが、明らかになった。なので、少数民族の方々が言われていた、今も暴力っていうのは続いているし、その軍部がものすごく大きな力を持っているんだっていうことが、残念な形で証明されてしまったと。で、今現在もですね、これ昨日ですね、8月の10日までの状況ですが、ミャンマーのその人権団体によると、965名の方が軍によって殺されていると。で、7135人に及ぶ人たちが、逮捕されて、その中でもまだ5500人の人たちが、まだこう収容されたまま
交
で
流
あると。
中だ。
で、その逮捕状、令状が出された人たちは2000を切っているということでですね、もう軍が、
容
もう
赦
本当
な
にこう自
く。
分たちの容赦なくですね、もう本当に思うままに今、こう行動できているような状況で、さらに、コロナの大発生という状況がありますけれども、ミャンマーの方々がおっしゃるのは、その酸素を吸入器を渡すこともなくですね、そのコロナというものを、武器に使うような、そうしたこう非人道的な対応を、今、軍部が行っているんだというふうに、厳しい指摘もあります。
そうですか。そういう、状況である中で、先週の金曜日、8月6日の、金曜日に、会議があったんですか？
ありがとうございます。8月6日にですね、その日本政府が主催をして、その日メコン会議というものが、2008年から開かれているんですね。これはそのメコン川の流域にある、国々とですね、その日本が、これからパートナーシップを結んで、共に発展していきましょうという会議でですね、この会議自体は非常にこう有益なものだというふうに、考えられるわけですけれども、この会議に、その日メコン会議はミャンマーも構成国の一つなんですけれども、そのミャンマーの代表として、ミャンマーの軍部が指名した人物が、招待されると。日本政府が主催する会議に、ミャンマー軍部が、先ほど申し上げたように、965人の人たちに対して銃口を向けていると。今もコロナというものを武器にして、国民に、非常に危険な状況を強いている、そうしたこう軍部の、任命した、あ、指名した人をその会議に任命、招待するということが報道されまして、で、それはさすがに、やはり問題があるんじゃないだろうかということで、そうした人物を、呼ばないでほしいということで、オンラインの署名キャンペーンを、行いました。
そうですか。残り時間が4分少々となってしまいました。その軍部をの、その暫定政府であるというふうに、なんとかして軍部は正式な政府として国際社会に認めてもらいたいという思いが あってこそのいろんさまざまな行動だと思うんですが、やっぱり国際社会としては特に日本としてはこうどのように対応すべきであるというふうに思われますか。
非常にそこはシンプルだと思っていまして、はい、一つはその軍の暴力がすぐに止まるようにするように強く働きかけるということが一つと、今拘禁されているアウン・サン・スー・チーさんをはじめですね、そうした人たちを即時に解放するというのがもう一つだと思います。で、三つ目、これがですね、その昨年の11月の総選挙でその勝利した人たちによって、その国民統一政府という政府がもう樹立されてるんですね、
はい、
でそこにはその選挙で勝利した人たちや、100を超えるその少数民族の代表の方々が、一緒にそのこれからの国づくりをやっていこうというふうに言われています。で、日本政府はその去年の11月の総選挙の時に選挙監視団を派遣したり、あとはその不正投票が行われないようにということで1億円を超えるようなこう不正防止のためのインクをこう提供したりですね、非常にこう尽力をして、選挙が終わった後も公正に行われたということを世界に向けて発信しているんですね。で、選挙が公正に行われて、そこで選ばれた人たちが作ったその政府があるわけだから、そことのパートナーシップ、そこを正当な人たちだというふうに早急に総が一刻も早くその承認をしてですね、そことの話し合い、その国民統一政府 NUG というふうに言われますけれど、その NUG との対話を進めていくべきだろうというふうに思います、
は
い、
あ、そうですか。その軍部のクーデターはその選挙、総選挙で不正があったという理由でクーデターを起こしたというふうに聞いてますが、やっぱり日本はそのように正当な選挙が行われるように尽力してたんですね。知りませんでした。
はい、人的にも経費の面でも非常にこう支援をしていますし、
で
その後
そうですか、
はい、世界に向けて発信しているので、はい、言えば自分たちが公正に行われたというふうに責任を持って発言したことをもう全否定されているわけですし、その全否定のもとで人が殺されているわけですから、
はい、
そうしたことに関しては明確に自分たちの意見をやはりこう
言うべきですね、
明らかにしていくべきだと思います。
そうですね、
でもう一つ最後に一つだけ、
はい、
軍部に流れていくビジネスのお金の流れを断つというのは非常に重要で、そこはその企業等の立場、考え、
はい、
企業倫理みたいなものも非常に厳しく問われるんだろうというふうに思います。
そうですね、きっと企業はそれを望んでやってるわけではないかと思いますが、結果的にそうなっているならばそれをやはり考え直すべきですね。
そうですね、はい、人権とビジネスということが今非常に厳しく問われている時代だと思いますので、
はい、
今回のことに関しても一刻も早くですね、
はい、
明快にその自分たちのその企業活動が軍部にお金をその回していくものではない、軍部を潤しているものではないということを示していくべきかなというふうに思います。
そうですね、私たちにできることはいろいろあるということですね。
そうですね、地方議会への働きかけとか、
はい、
そうした企業への働きかけっていうふうなことも有力な、自分たちにできることの一つかと思います。
そうですか、時間がなくなって夜に開催された、日韓オンライン緊急シンポジウムについては伺うことができませんでしたが、難民申請をされた方を正しくこう判断して申請を認めるということも重要ですね。はい、またそれはゆっくり伺います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。